こんばんは、経済総合分析手法です。夏真っ盛りですね。今名古屋の方で世界コスプレ大会開かれていますけれども、本当に世界というだけありまして、スポンサーさんもその世界から集まっていますし、そして参加者の方も集まっていますね、世界から。でこういったことをまあ外需というんですね。で、まあ、名古屋はまあ外需都市の感じがしますね。文化的にもね、産業という意味だけでなく、まあ戦前から非常にその開けていた感じがしましたね、名古屋というのは。まあそして トヨタですね、トヨタの発祥も名古屋です。ですから今日本で外需を取り入れたいという時に、どの都市にするかという時になかなか名古屋と名指しで言う人がいないのですけれども、僕は名古屋は非常に大きい選択肢だと思いますね。でそのだから日本人というのは、だから東京での明治維新以降での成功というものをなかなかその否定しきれない、その続きに何かをしたいという思いがあるんでしょうね。ですからその首都移転といっても大都市に移転という感覚でなく、何か新しい都市を見出してそこでという感じがありますし、それからその地方移転といっても東京の人が地方へ行くという感覚なんですね。東京の文化をまあ、地方でもう一度という感じがしますね。けれども私は名古屋という存在を思い出すわけですね。名古屋というのは徳川家康さんにまあ由来するところが非常に多いですけどね、歴史上はね。そしてまあ戦国時代もなかなかその中部ですね、名古屋付近でのやっぱりいろいろな出来事というのが大きく日本を左右していったなと思います。それに対して京都大阪というのは非常に古典的な意味での日本文化の発祥の地ですね。まあ発祥の地というとまあ九州かもしれないし奈良かもしれませんが、そうですね、戦国時代までのその日本ですね、奈良から京都に入って、そしてその文化というのが開けていたということですね。ですのでその京都大阪には古典的な意味での日本というのがあります。でそこでその外需を受け止めるというのはできなくもないですけどね、その観光地のブランドに対して来るってことですね。浅草に外国人の方がいらっしゃる、それはまあ内需のグローバルですね。元からあるその文化っていうのは内需ですね。その国の人々が内なる需要としてその広がっていったものを外国の人もその享受をしたいというのは内需グローバルですね。それに対してその外需というのはまさにその外の需要ですね。外の需要をもう受け止めるということです。名古屋というのはまあトヨタ自動車しかり、その自動車の産業というのはもう作ればすぐその外なる需要というのはすぐ見えてきましたよね。それを輸出をするということですね。内需に加えて外需というのを受けと持つというところがあの自動車であります。でそのトヨタ自動車はもう世界展開していまして、各国にやっぱりその日本で作って、まあ、輸出する外需の側面もあれば、その工場自体、それから設計の 色付けですね、内装とかそういったものをその地域ごとに合わせて作るという工場移転といったところまでありますが、そういったところを、まあ、その最初に開いていったのは名古屋であろうということです。でこの振り返ってこの世界コスプレ大会においてもですね、その外からの需要というのが非常に初期から意識されていたということですね。ここにありその外需都市のやっぱり真骨頂が名古屋にはあるだろうと思います。ですので、もっと自信を持ってその名古屋を外需都市であるというふうにまず言っていきましょう。そして非常にそのアメニティといった部分でそのもう少し改善する余地というのをどんどんと改善していけばですね、瞬く間にその外需都市としてのポジションはついてくると思いますね。でその外需都市としてのポジションというのをやっぱり発信をしていくということですね。でその発信というのがだから現状のクールジャパン、政府主導のクールジャパンと言われるものはやはりその東京ね、お江戸が意識されているということです。ですのでまあ名古屋で発信をしていきたいならやはり名古屋にあの募っていく必要があるわけですね。 ですから、その協賛、協賛ということを、まあ、発したないと言わずに、どんどん協賛に応じていくことが大事かなと思いますね。そして、まず協賛、資本が集まることで、まあ、発信も可能になります。そして、まあ、名古屋というものの、やっぱブランドを確立するには、やはり今までの歴史ですね、歴史というのをやっぱりきちんとまとめて分かりやすくしていくということですね。そして誰もが名古屋いいなというふうに思えるようなコンテンツ作りですね。そしてあの日本の都市もやっぱり役割分担をしていけばいいと思います。名古屋は外需を受け持つ、そしてその大阪京都は昔通りのその日本というものをこれからも大事にしていくということです。でその都市間の連絡というのは非常に大事になってきます。ですからやはりその新幹線等の電車をまずコスト面で配慮するべきだと思いますね。だからリニアモーターカーというそれを全国展開するということをインフラにまず行くよりも今あるインフラというものを本当に有効活用できるのかということですね。まあつまりはコストです。有効活用するのはコストの計算が大切です。新幹線の乗車コストは適切かということをまず考えていきたいですね。そして名古屋に、まあ、まず日本中で名古屋でを中心に人々が移動しやすいという環境を作ると、そして、名古屋というもののブランドが上がると、そしてその名古屋に対する協賛というものを、まあ、恥ずかしがらずにどんどんやっていくと。で名古屋を押し上げていくことが日本を押し上げることであるというふうに、ね、みんなが気づけばいいと思いますね。そして日本の歴史というものをもっと素直に見ることができるようになると思います。名古屋というものの偉大さを知ることによってですね。そうすればすぐ南西のお隣の国との関係ももっとクリアになってくるんですね。で、そしてまあ加えて言うと、その外需というものをどう発信するかというと、やはり需要がある地域が多い言葉で話すことです。ですので、まあ、英語というのはだからイギリスの言葉というよりもだから貿易用語でありまして、商業用語でありまして、世界中がだから商売ができるということです、英語を通して。ですので、まあ、まず、まあ、英語訳を再考するということですね。ですから特定の言葉、例えば隣の大国に対する言葉を使って直接出していこうとしても、その隣の大国がその内需が飽和しつつあるという時は、まあ、過激な競争が待っていますし、その内需大国というのはその得意先があるわけですね、国内にあります。だからそこに打ち勝つというのは好みの面、思考の面でも難しいわけです。ですからやはり日本はその隙間ですね、その隙間を縫っていける英語というものへ訳す。まずその案内文を英語でも書く、そしてあの英語の考えている人でも分かるようなインターフェースにすると、そして、まあ英語圏需要を掘り起こす。でそれを受け止めるために英語訳産業というものを見直してみるということですね。で、まあ、それを担ってくれそうなのは、まあ、やはり南西の島というのは非常に大きな選択肢です。そしてその南の南西の島に対してまあちょっとアドバイスをしてあげるといいでしょう。やはりその内側を大切にすることはいいですよってことです。大学を発展させたりとか、やっぱり自国内でそういうものを発展させて培うと自然とブランドが上がり治安も改善していくということです。で名古屋に対してもそうですね、名古屋をもっとリスペクトしていきましょう、自分自身で。本日もご清聴いただきありがとうございます。また来週もよろしくお願いいたします。ごきげんよう。